6、行ってみると、その泉というのはまるで底も見えないほどの深い深い泉でした。ところが長長は、なーに、俺が捕まえてみせると言いながら、水の中へ頭を突き込んで、スルスルと体をそこまで伸ばしました。そして両手でもって水の底を隅から隅まで残らずかき探しました。すると魚はどこへ隠れているのか、いくらかき回してもさっぱり見つかりません。ブクブクはそれを見て、おい、おどき、いいことがあると言いながら、長長を元の体に縮めさせて、ドブンと泉の中へ入りました。そしていきなりプープーと体を膨らして、とうとう泉いっぱいに膨らんでしまいました。ですから水はどんどんあふれ出して、大水のようにあたりいっぱいに広がりました。王子と後の2人はその水の中を探し回りました。しかし魚はどこへ行ったものか、いくら探しても影も見えません。日の目小僧はじれったがって、おいおい、ダメだよ、ブクブク、今度は俺の番だと言いました。ブクブクは仕方なしに急いで体を縮めました。それと一緒に水は一度に元の泉へ帰りました。日の目小僧は水がすっかり元のところへ入ってしまうと、よし来たと言いながら大きく目を向いて、じーっと水の上をにらみつけました。すると2つの目からは例のように長い炎がしゅうしゅう飛び出しました。日の目小僧は息をもつかないで、いつまでもじーっとにらみ続けににらんでいました。ですからしまいには泉いっぱいの水がその炎でぐらぐらと湧き立って、ちょうど大釜のお湯が吹きこぼれるように土の上へ吹き上がってきました。そのうちに小さな一匹の魚が半煮えになって、ひょこりと地面に跳ね上がりました。魚はもう熱くて熱くてたまらないので、土に触れるとすぐに元の王女になりました。王子は大喜びでそばへ駆けつけて、どうです、とうとう2番ともちゃんと捕まえましたでしょう。ではお約束の通り、あなたは私のものですよと言いました。王女は真っ赤な顔をして、どうぞお連れになってくださいまし、お父様も諦めてあなたのおっしゃる通りになりますでしょうと言いました。王子はその時初めて、実は私はこれこれこういう王子ですと言って自分のことを話しました。王女はそれを聞かない先から誰ともわからないその王子の立派な人柄に内々感心していました。それが立派な王子だと分かったので、お婿さんとして何一つ申し分がありません。王女は大喜びで、夜が明けるとすぐに王様のところへ行って、ゆうべのことを残らずお話ししました。すると王様は、たった一人の王女を知らない人にくれるのが惜しくて惜しくてたまらないものですから、王子に会うと王様らしくもなく二枚舌を使って、「あの子は誰にもやることはできない」と大怒りに怒って、 こうおっしゃいました。しかし王子はそんな嘘つきの王様には相手にならないで、三人の家来に含めて王様の隙間を狙って王女を引っかかえさせて、大急ぎで御殿を出てしまいました。